司、司、入るわよ。司、司ってば。
え、ああ、冬木か。いつの間に入ってきたんだ。
おばさんは勝手に入っていいって言ってくれたけど、一応はと思ってノックしたのに、全然気づかないんだから。
悪かったよ、ぼーっとしてた。
そう、じゃあシャキッとしなさいよ。今日も司の苦手な古典教えに来てあげたんだから、ちゃんとする。
は？何言ってんだよ冬木。
何って何が？私はおばさんに頼まれたから、こうして毎日司の家に寄ってるんじゃない。
ちげえよ、こんな時に勉強なんて。何悠長なこと言ってんだよ。
ああ、何かと思ったらそのことで悩んでたのね。
お前なんでそんなに落ち着いてんだよ。あんなこと言われてお前は何とも思わないのか。いきなり1週間後には死ぬとか言われて、不安も何も感じないのかよ。
司はあの怪しい4人組が言ったこと信じてるの？
確かに怪しかったけど、実際触れなかったし、何より最後にあの着物着た男の方が言った1週間後に迎えに来るって言葉が頭から離れねえんだよ。信じたくなんかねえけど、信じずにはいられないっていうか。冬木は信じてないのか？
残念ながら司の期待してるようなことは言えないわね。私も信じてるもの。
信じてるなら、どうしてお前はそんなに冷静でいられるんだ。俺はどうしていいかわからないってのに。死ぬんだぞ。今までこんなこと真面目に考えたこともなかったけど、あと1週間で親父や母さんたちにも会えなくなる。これからやってみたいと思ってたことも全部二度とできねえ。夢も希望も何もかも捨てるしかねえ。何一つ望むことすらもう許されねえってことだろ。お前はそれで平気なのかよ。
私だって平気なわけないでしょ。平静を装ってなきゃ、平気なふりしてなきゃやってられるもんですか。私だって辛いわよ、死にたくないわよ。みんなとだって離れたくない。これからやりたいことだってたくさんあるのに。でもそれでも私は司も一緒ならこの辛さも我慢できるって思ったのよ。一人なら絶対に耐えられない。そんな現実突きつけられて、迎えを待つまでの1週間を一人で耐えることになっていれば、私きっと自分を保ってなんていられないもの。きっと耐えきれなくて壊れちゃうわ。
そうだな、俺もきっと一人だったら耐えられない。今でもこんなんだもん。これから1週間一人で苦しむことになってたら気が狂うに決まってたな。
でも私たちは一人じゃなくて二人だったわ。1週間一人じゃなく二人で耐えられる。ねえ司さん、苦しみは二人で共有できると思わない？喜びは二人で共有すると倍になるって言うけど、苦しみは共有することによって半減できるって誰かが言ってた。だから、
ああそうだな、一緒に耐えるか。
司さん、
ごめんな冬木。お前だって辛くないはずないよな。なのに俺、自分一人が被害者ぶって冬木の気持ちなんて考えてなかった。ごめんな。
いいのよ、きっとそれが普通の反応なのよ。
その点冬木は腹が据わってるっていうか強いよな。
私は昔から司より強いもの。
ああ、そうだったな。でもま、冬樹のおかげで吹っ切れた。サンキューな。
それはよかったわ。
やっぱどんな時でもポジティブじゃねえと俺らしくないよな。
そうね、やっぱり司はバカがつくくらい元気でなくちゃ私の方が落ち着かないもの。
うわ、ひでえ。でもまさか死ぬ時まで冬樹と一緒なんてな。
それもびっくりだけど、死神が本当にいるっていうのにもびっくりしたわ。
一見ただの人間なのにな。
黒ずくめの骸骨じゃなくてよかったわね、司。小さい頃から骸骨とか幽霊とか嫌いだものね。
ああそうだよ、ガキん時から大嫌いだよああいうのは。
司、
たった16年なんだよな、俺たちが生まれて死ぬまで。
そうね、でもそれが運命というなら素直に従うべきなのよ、きっとね。
運命か。今まで育ってきたこの町とも、この生活とも、あと一週間もすればお別れか。ちょっと寂しい気もすっけど、ま、風紀も一緒って言うんだから、そんな運命もありかもな。
私も司が一緒なら、そんな運命もありだって思ってるわ。もしね、生まれ変われるのなら、また司と会いたい。
俺も。俺これでも冬樹と幼馴染でずっと一緒にいられたことはすっげー満足してたんだぜ。
ずっと一緒にいられたらいいのに。ねえ司、私たちに残された時間精一杯行きましょうね。たくさん思い出作りましょうね。
ああもちろん、親父と母さんにもできる限り親孝行しねえとな。
少しでも悔いなく過ごせるように。
ねえちょっと琥珀、これって何なの？どういうことよ、説明しなさいよ。なんで私たちがあんたたちの仕事手伝ってんの？なんで書類運んでるのよ私たち。たったそれだけじゃなくて、私が持ってる分まで背中にくくりつけて運びなさいよね。
無茶言うな。そもそも人手が足りねえって言ってるだろ。ついが閻魔大王の次に高い地位の癖して打ち倒れたりするからいけねえんだよ。この分の仕事が滞って、他の死神たちも大忙しなんだよ。同じ最高位死神のバカ女も仕事発砲ってついの看病に行きやがるから倍の仕事量と忙しさなんだよ。いいじゃねえか、国王に会えんだから。
エンマ様に会えないんだったら絶対手伝ってなんてやるもんですか。人を馬車馬のように扱ってからに。
あの、それよりスイさんは大丈夫なんですか。
ああ大丈夫だろ。あの夢を見た後はいつもああだからな。明日になきゃ蹴ろうとしてると思うぜ。
夢ですか。
生きてた頃の夢だな。最近めっきり見なくなったと思ったら久々だぜ。ま、心配しなくても大丈夫だって。
そうなんですか。大丈夫ならよかったです。
失礼します。
失礼します。
ああ、そこに置いといてくれ。
さくら、そろそろ休ませてくれよ。
ダメです。まだ半分も終わっていないでしょう。早く終わらせてください。休憩は それからです。
黒曜、助けて。
なんだお前、倒れたくせにおとなしく寝てろよ。
僕だって寝ていたいよ。でもマシンが。
つい待て、お前逃げるな。
マシンが追いかけてくるからだよ。ちょ、引っ張らないで。着物脱げる。黒曜、助けてよ。
何が助けてだ。そもそもリンゴを剥いて少し手が滑っただけだろう。別に刃が刺さったわけじゃないのだからいいじゃないか。逃げることでもないだろうが。
スイ、マシンに刺されかけたの？うわ、
お前破滅的に不器用なくせしてリンゴなんて剥いてたのか。そりゃスイにとってもありがた迷惑ってもんだろ
う。うるさい。そりゃちょっと果物包丁落としてスイの着物破いた、それだけだ。
いつ体に刃突き立てられるか分かったもんじゃねえな、危ねえ女め。
なんだと？
あのスイさん、ちゃんと着物着た方がいいと思いますよ。その背中が。
わ、スイ、ちょっとどうしたの？その背中の傷すっごく痛そう。
いや、これは何でもありませんから。
ああ、そこの二人、水鏡の間に行ってまといを連れてきてくれ。ああ、まといってあのちっせえ9歳児だ。
え、あ、はい。
エンマ様のためなら喜んで行ってきます。ユウ、行くわよ。琥珀、水鏡の間ってどこ？
ああ、こっちこっち、向こうの部屋。あのな、スイの背中の傷は死んだ時のもんなんだ。スイにとってあの傷は忌まわしいもの以外の何でもねえんだ。だからちょっとあんまり深く突っ込まねえでやってくれよ。
そうだったんですか。
もう突っ込んじゃったわよ私。はあ、もう気をつけないと。
まあ、スイに聞かなくてもあの時のことを実際に見る羽目になるんだろうけどな。
黒曜、ありがとう。助かった。
気にすんな。誰にだって触れられたくないことはある。ま、元凶はマシンだけどな。お前がスイの着物脱がせたりしなけりゃ俺が気を使う必要もなかったんだよ。変態か、お前は。
な、誰が変態だと？このボンクラ大王が。
お二人とも、いい加減にしてください。黒曜様、残りの書類をさっさと片付けてください。マシンとスイも、あなた方二人が今日の分の仕事を放棄したせいでどれほどの死神たちが迷惑を被ったと思ってるんです。スイは元気になったみたいですし、マシンも看病の必要がなくなったわけですし、三人とも早く自分の仕事を片付けなさい。
はい。